こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。勘違いが人を動かす教養としての行動経済学入門は、行動経済学者エヴァ・ファンデンブルックと、行動デザイナー、コピーライターのティム・デンハイヤーが、人間の選択を左右する認知バイアスを身近な事例から解説する一般向け入門書である。現代のハウスフライ効果が示すように、わずかな環境上の仕掛けが、命令や大きな報酬なしに行動を変えうる点が中心テーマとなる。紹介されるのはナッジデフォルト、アンカリング、損失回避、社会的証明など日常の買い物、職場、公共空間、健康行動に潜む多様な心理か作用である。本書の目的は人を一方的に操る技法を教えることではない。人が常に合理的に判断するという思い込みを問い直し、選択環境をよりよく設計する視点と不必要な誘導を見抜く視点を同時に与えることにある。理論書というより豊富な小話と実例を通して認知バイアスの全体像をつかむための実践的な教養書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ハウスフライ効果が示す注意を引く小さな仕掛けの仕掛から本書を象徴するのは、男性用小便器にハエの絵を描き、利用者がそこを狙うことで周囲への飛び散りを減らしたとされる事例である。ここで重要なのは、利用者に道徳的な注意を促したり罰則を設けたりせず、行動したくなる対象を関係台に置いた点にある。人は自分の意思で判断しているつもりでも、視線を向けたもの、手近にあるもの、直感的に理解できるものに反応する。本書はこうした小さな誘因を単なる奇抜なテクニックとして扱わない。人の認知資源には限界があり、日々の多くの判断は熟慮よりも自動的な処理に委ねられるという前提から説明する。したがって望ましい行動を促すには、正しい情報を増やすだけでは不十分である。行動の瞬間に何が目に入り、どの選択が容易で、どの反応が自然に起こるかを設計する必要がある。公共空間の衛生、申請手続き、商品表示、デジタル画面などを考える際にもこの視点は有効である。一方で、目立つ仕掛けは人の注意を利用するため、目的の妥当性や利用者への説明可能性も欠かせない。次に、ナッジとスラッジ、選択の自由を残しながら行動の摩擦を設計する。本書は、選択肢を禁止せずに望ましい方向へ後押しするナッジと、行動を必要以上に面倒にするスラッジを対照させる。ナッジの典型は、健康的な食品を目につきやすい位置に置く、手続きの初期設定を望ましい選択にするといった選択環境の工夫である。重要なのは、本人が別の選択をする自由を保ったまま、実行しやすさや分かりやすさを変えることである。これに対しスラッジは、複雑な解約画面、分かりにくい申請書類、何度も求められる確認など、利用者の時間や注意を消耗させる摩擦を指す。摩擦は常に悪ではない。衝動買いを抑える、危険な行動の前に考える時間を作るといった用途では有益になりうる。しかし、組織が利用者を囲い込むためだけに摩擦を使えば、選択の自由を形式的に残しながら実質的に損なう。本書が実務に与える示唆は、行動を促す施策を考える際、何を訴えるかだけでなく、どの行動を簡単にし、どの行動に慎重さを求めるかを点検することにある。利便性と自律性を両立させる設計が、ナッジ活用の評価基準になる。さらに、アンカリングとフレーミングが、同じ事実への評価を変える仕組み。人の判断は、客観的な情報を受け取ってから中立的に結論を出すだけではない。本書で扱われるアンカリングは、最初に見聞きした数字や表現が、その後の価格評価や見積もりの基準点になりやすい現象である。例えば、価格を比較するとき、最初に提示された高い数字が基準となれば、後の金額は相対的に安く感じられることがある。また、フレーミングは、実質的に近い内容でも、損失として示すか、利益として示すか、成功率として示すか、失敗率として示すかによって、受け手の選考が変わることを示す。これは受け手が愚かだからではなく、限られた情報を素早く理解するために、提示された枠組みを手がかりにするからである。本書は広告や営業だけでなく、求人名称、健康情報、政策広報などにもこの問題が及ぶことを連想させる。実務では、表現を変えて相手を誘導する前に、その表現が実態を歪めていないかを確認する必要がある。個人にとっても大きな買い物や重要な意思決定では、最初の数字を唯一の基準にせず、比較対象を自ら設定し直すことが防御策となる。そして、デフォルト損失回避、社会的証明が生むついそのままの選択。本書は、能動的に選んだ結果に見える行動の多くが、変更しないことへの傾きによって形作られると示す。デフォルト効果とは、あらかじめ設定された選択肢がそのまま採用されやすい傾向である。選択を変えるには注意、理解、手間が必要であり、多忙な状況では現状維持が最も低コストになる。 そこには何かを得る喜びより失う痛みを強く感じやすい損失回避も関わる、期間限定残りわずか、解約すると特典が失われるといった表示が強く作用するのはこの心理を利用するためである。さらに人は不確実な場面で多くの人が選んでいるものを判断材料にする。社会的証明は混雑、口コミ、人気ランキング、他者の行動表示などを通じて働く。ただしこれらは常に正しい選択を保証しない。人気が人気を呼ぶ循環は品質とは別の理由で選択を集中させることがある。本書の価値はこうした効果を知識として並べるだけでなく、消費者としての警戒にも結びつける点にある。初期設定、希少性の訴求、人数表示に出会った時、それが自分の目的に本当に適合するかを一度立ち止まって確かめる姿勢が求められる。最後に、報酬や数値目標が逆効果になる理由と行動介入の倫理、行動を変える手段として報酬や罰は分かりやすい。しかし本社は金銭的なインセンティブや数値目標が常に望ましい結果を生むわけではないことにも目を向ける。もともと善意、責任感、共同体への貢献意識から行われてた活動に低い報酬をつけると、その行為が市場取引のように受け止められ内発的な動機が弱まる場合がある。また測定指標に報酬を結びつけすぎれば、人々は本来の目的より測定される数値を最大化する行動へ向かいやすい。遅刻への罰金が料金を払えば遅れてよいという解釈を生むように、制度の意味付けは設計者の意図通りとは限らない。だからこそ本社は認知バイアスを使う側にも慎重さを求める。相手の無自覚な反応を利用して短期的な成果を得ることと本人や社会にとってより良い選択を容易にすることは同じではない。介入の目的、選択回避の容易さ、情報の透明性、影響を受ける人への利益と負担を検討する必要がある。読者は人を動かす方法だけでなく、自分が動かされる環境を批判的に評価するための基準も得られる。結論として、本書は行動経済学を初めて学ぶ人、マーケティング、営業、プロダクト設計、組織運営、行政、公共サービスに関わる人に適している。同時にセール表示、レビュー、初期設定、ポイント制度、アプリ通知といった日常の誘導を理解したい消費者にも有用である。学術的な理論を体系的、厳密に掘り下げる専門書ではないため、研究史や実験方法を深く学びたい読者には補助的な文献が必要になるだろう。しかしその代わりに本書は、多数の認知バイアスを生活場面に結びつけ、抽象的になりがちな行動経済学を観察可能な現象として捉え直させる。行動を変える鍵を意志力や説得力だけに求めず、環境順序、見せ方、手間、他者の存在へと広げる点が実践的である。類書との差別化はナッジを万能の前作として冷算せず、スラッジ報酬の逆効果、操作や悪用の問題まで視野に入れているところにある。読後には他者への働きかけをより慎重に設計する視点と、自分の判断がどんな勘違いに支えられているかを点検する視点の両方が残る。ご支援いただける場合はエヴァ・ファンデンブルック、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。